4ページ5ページ。常任委員会審査概要。議会の情報を皆さんにお伝えするため、3つの常任委員会での審査概要をご紹介します。総務常任委員会委員長木所裕二。議第72号。地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を制定するについて、公金事務の私人への委託に関する制度の見直しについて、具体的な内容と市民生活への影響について質疑があり、公金の支払いについてはいろいろな決済方法があるが、公金事務については法律上対応しておらず、私人の徴収委託で対応していた。今回改めて現状に合うように、法律の規定を全体的に見直したものである。これに伴い市民生活に影響が出ることはない、との答弁がありました。議第73号。多治見市行政手続きにおける、特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについて、付加徴収にどのようにマイナンバーを使うのかとの質疑があり、個人住民税の情報などを多治見市と他の市町村の間で相互に照会する場合や、市民課へ住所地確認をする際に使うことになる。市民に特段の影響はなく、自治体間の情報連携により事務の負担軽減が期待できる、との答弁がありました。議第75号。多治見市火災予防条例の一部を改正するについて、市内に該当する蓄電池設備はどのようなものがどのくらいあるのかとの質疑があり、業務用・産業用で33件把握しているとの答弁がありました。議第78号。令和5年度多治見市一般会計補正予算第4号、所管部分。総務費の企業版ふるさと納税について、委託料はすべて成功報酬という認識でよいかとの質疑があり、委託料は成功報酬であり、寄付があった時点で受託事業者にその寄付金の 20% と消費税を支払うことになる。成功報酬の率についてはいろいろな事業者を調査し 20% とした、との答弁がありました。議第79号。令和5年度多治見市南姫財産区事業特別会計補正予算第1号。のり面が崩れたことに関しての状況と対処について質疑があり、住宅に隣接するのり面の一部が崩れたが、住宅に被害はなかった。家屋に影響が出ない形で工事を行い、状況を見つつ、今後災害が起きないよう配慮したい、との答弁がありました。付託された議案が表になっています。議案ごとに事件番号、付託された議案、審査結果、を読みます。議第72号。付託された議案、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を制定するについて、審査結果、原案可決。議第73号。多治見市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについて、原案可決。議第75号。多治見市火災予防条例の一部を改正するについて、原案可決。議第78号。令和5年度多治見市一般会計補正予算第4号、所管部分。原案可決。議第79号。令和5年度多治見市南姫財産区事業特別会計補正予算第1号。原案可決。表終わり。経済建設常任委員会委員長玉置真一。 義第74号。多治見市空き家等審議会設置条例の一部を改正するについて、特定空き家等に認定されるまでの流れを確認したいとの質疑があり、該当する物件を市で決定し、多治見市空き家等審議会に報告するとの答弁がありました。議第78号、令和5年度多治見市一般会計補正予算第4号所管部分、農業施設維持管理費について、今回補正予算で計上された農業用水路修繕工事は、もともと予定されていた工事ではないのかとの質疑があり、予定されていた工事ではなく、6月2日の大雨の時に破損もしくは不具合が生じた部分の修繕について補正予算で計上したとの答弁がありました。公園施設整備費におけるトイレの様式化について、公園のトイレにはまだ課題があるのかとの質疑があり、市内の公園にはまだ古いトイレがあり、順次様式化に取り組んでいる。まだ使える水洗の和式トイレについては修繕するタイミング等で様式化していくとの答弁がありました。川町づくり事業費における時川豊岡地区特殊包みへのモザイクタイルによるデザインアート施工について、周辺の景観や経年劣化なども念頭に置いたデザインにすべきではないかとの質疑があり、永保寺やモザイクタイルミュージアムのような多治見市の観光スポットをモザイクタイルで表現していただく予定であるとの答弁がありました。議第83号、令和5年度多治見市下水道事業会計補正予算第1号、下水道事業の今後の経営戦略について質疑があり、将来にわたって安定的に下水道事業を継続していくため、収支の改善、適切な維持管理、計画的かつ効率的な更新を含み、PDCA サイクル、P プラン、PLAN 計画、D DO、DO 実行、C チェック、CHECK 評価、A アクション、ACTION 改善、を活用した検証等を行っていくとの答弁がありました。議第85号、指定管理者の指定について、市が時川監察官に求めるものについて質疑があり、市民の時川に対する関心を高め、親しみのある河川づくりや河川環境の保全を行うほか、館内の展示や出張講義、また、時川に入ってのガサガサ探検隊などのイベントも重要と考えているとの答弁がありました。付託された主な議案が表になっています。議案ごとに事件番号、付託された議案、審査結果を読みます。議第74号、付託された議案、多治見市空き家等審議会設置条例の一部を改正するについて、審査結果、原案可決。議第78号、令和5年度多治見市一般会計補正予算第4号所管部分、原案可決。議第83号、令和5年度多治見市下水道事業会計補正予算第1号、原案可決。議第85号、指定管理者の指定について、原案可決。表終わり。厚生環境教育常任委員会、委員長片山辰美。議第76号、多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正するについて、新設される義務教育学校としての笠原小中学校が目指すより高い教育効果とはどのようなものかとの質疑があり、笠原校区でこれまで行ってきた英語教育や独自教育など、地域と連携して培ってきた一貫教育を幼稚園、保育園も含めて継続できることや、全国的にも課題となっている中1ギャップを緩和し、長期的な視点で子どもの育成・教育に取り組むことができることである、 との答弁がありました。議第78号、令和5年度多治見市一般会計補正予算第4号、所管部分。笠原中央公民館、施設整備費のアスベスト除去工事について質疑があり、空調ダクトの接続部のアスベストを含むパッキンを撤去する。施設全体に関わる問題であるが、全体の工期が遅れることはない、との答弁がありました。また、超寿命化工事にあたっては、地域住民や利用する方々からの意見を弾力的に取り入れてほしい、との要望がありました。母子生活支援施設措置費を増額する補正予算の算定根拠について質疑があり、厚生労働省の算定基準に基づき、各世帯の状況に応じて積算をしており、対象世帯の状況や入所する施設の規模によっても異なるため、これまでの算出実績をベースに半年分を積算したとの答弁がありました。議第86号、指定管理者の指定について。児童発達支援センターの指定管理料について質疑があり、これまでの発達支援センターと2年間で5000万円ほど違うが、これは児童発達支援や中核機能の遂行による人件費の増額と新規事業の費用によるものである、との答弁がありました。議第90号、指定管理者の指定について、笠原地区の文化体育施設の機能統合による予算面の効果について質疑があり、人的な要素も含む施設運営自体の効率化やアザレアホールの機能がなくなることで、年間860万円ほどの削減が見込まれるとの答弁がありました。正第1号、18歳年度末までの医療費助成制度拡充を求める請願。引き続き閉会中の継続審査の申し出をすることを求める動議が提出され、賛成多数で可決されました。付託された主な議案が表になっています。議案ごとに事件番号、付託された議案、審査結果を読みます。議第76号、付託された議案、多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正するについて、審査結果、原案可決。議第78号、令和5年度多治見市一般会計補正予算第4号、所管部分、原案可決。議第86号、指定管理者の指定について、原案可決。議第90号、指定管理者の指定について、原案可決。正第1号、18歳年度末までの医療費助成制度拡充を求める請願、継続審査。表終わり。